師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。初めての方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方、お顔を見ることができて嬉しく思います。礼拝終わりましたらホールのところにいますので、ぜひ遠慮なくお声をかけてください。知っておいてほしいこと、祈ってほしいこと、どんなことでも結構です。私たちは聖書の御言葉を今読みながら、その語りかけの中にどのように歩むのか、道を見出そうとしています。先週までエペソ人への手紙をご一緒に読みました。ちょうど先週は毎日霊的な身支度をして朝出かけましょうということをお話ししました。聖書の御言葉の語りかけを受け、そこに歩む道を見出していくことができるように、どこを読んだらいいかわからない方は、週報のところに今週の聖書箇所が載っていますので、それを読んでください。お伝えしました。そうお伝えしておきながら、こう少し戸惑いがあったんですね。というのは、レビ記を読むような日課になっているんです。レビ記ってあんまり読んでいても、ああ、これはすごいと思うような箇所ではなくて、むしろ、一体これは何なんだろうと、思うような箇所が多いものです。どういうふうにしてこの日課は決まっているかと言いますと、御言葉の光という小さな冊子がありまして、それは5年間かけて聖書の至るところを読むような日課が組まれています。そして毎日毎日の箇所と短い聖書の解説とが加わっている日課があるんです。で、実はこのメッセージのシリーズも、今、レビ記のところを御言葉の光で読んでいますので、レビ記のシリーズ。この後、フィリピ人への手紙を読むことになりますので、その時にはフィリピ人への手紙のメッセージシリーズ。5年かけて聖書をくまなく読んでいこうという、こういうことになっています。で、今日はそのレビ記のメッセージです。今週と来週。おそらく私が自分で計画を立てて、どこの箇所からどういうふうにと計画をしたら、多分レビ記からメッセージをすることはあまりないだろうと思います。が、5年に一遍この機会を十分な時としてご一緒に語りかけを聞きたいと思います。この次はおそらく5年後になりますので、東京オリンピックがある頃ですかね、レビ記からもう一度お話をしたいと思います。レビ記は前半と後半に分けられまして、前半にはどのようにして生贄を捧げるのかということが出てきます。後半は神の民の清い生活とはどういうものかというのが書かれているんです。で、今日はその前半の生贄ということについて、私たちがもしあるイメージを持っているとしたら、それを塗り替えて良い生贄のイメージを心に植え付けられたいと願っています。あるイメージというのはどういうイメージかと言いますと、皆さん生贄を捧げたことってあります？おそらくないと思うんです。私今まで、私生贄捧げたことありますっていう方とあんまりお会いしたことがないので、多分一般的ではないと思います。試しに、インターネットの検索のところにですね、生贄というふうに打ってみますと、生贄という言葉といつもセットになって検索されるようなその候補が出てくるんですね。例えば、生贄、意味、検索とか、そういうふうに出てきます。生贄、漢字、検索。あ、わかりますね。生贄ってどういうふうに書くんだろうって思うことありますからね。生贄、英語、検索っていうのもありました。中には、生贄方法検索っていうのがあって、これを検索している人はどういうことを考えて検索するんだろうと思ったりします。まあそのことを見てみると、おそらく多くの人にとって生贄というのは言葉としては聞いたことがあるけれども、中身ははっきり言うとよくわからないものと 思っているようです。加えてこんな言葉も出てきました。生贄、悪魔の生贄、恐怖の生贄、地獄の生贄。なんか多分ホラー映画かオカルトの何かがあるんだと思います。中にはロールプレイングゲームの生贄の呪文というようなものも出てきました。おそらく私たちは生贄というものに非常に血生臭い、おどろおどろしい、恐ろしいイメージを思い浮かべるのではないかと思います。それの時に、実は、非常に怒りに満ちた神の存在とセットになっていることが多いんですね。どういうことかというと、神が人に対して怒っておられる。裁こうとしておられる。滅ぼそうとしておられる。これは大変だ。生贄を捧げなくてはいけない。血を流し、神様どうぞこの生贄を見て、お気持ちを和らげてくださいますように、怒りをなだめてくださいますように、私たちを怒って滅ぼさないでください。これが私たちの生贄です。という、そういう感じですね。でも、聖書の中に出てくる生贄のイメージは、そういうものではないんだということを、ぜひ今日心に覚えていただきたいと思います。今まで言ったところのものを消しゴムでブワッと消すように、バケツでビャーッと洗い流すようにして一度イメージを消していただいて、今から言うことをぜひ心に焼き付けてください。生贄というのは、神様が民を祝福するためにおいでと招いていらっしゃる方法なんだということです。神様が民を祝福するために、おいでと手を広げて待っておられるその手段なんです。今日の箇所、アロンが生贄を捧げるということが起こります。その後、どう結ばれていくか、少し先にそちらを見ておきましょう。9章の22節からのところです。大きな場面を説明しておきますと、この箇所はエジプトにイスラエルが囚われになっていたところから、モーセに率いられて民がこう出てきた、救い出されたっていうことがありました。そしてモーセが神の山ホレブ市内に登って神からの教えを受けてきた。それに従って最初の生贄が捧げられるようになった。その8日目のことです。アロン、その子供たちが今度は民全体のため、祭司たちのために終えて、民全体のために生贄を捧げ終わった時のこと。22節。それからアロンは民に向かって両手を挙げて、彼らを祝福し、罪のための生贄、全焼の生贄、和解の生贄を捧げてから降りてきた。ついで、モーセとアロンは会見の天幕に入り、これが神様がおられると言われていた場所です。その会見の天幕に入り、しばらくしてそこから出てくると、もう一度民を祝福した。すると、主の栄光が民全体に現れ、主の前から火が出てきて、祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫び、ひれ伏した、というんです。アロンが民のための生贄を捧げたところ、そして神の会見のところに入って、素晴らしい神の臨在に触れて、ああ、こんなにも素晴らしい喜びに溢れたことがあるだろうか。民を祝福を受けようと言った時に、主の栄光が現れて、民の上に下り、そして主の前から出た火が、ふぅぽぅと祭壇の生贄をもう一度焼き尽くしたというんです。民はそれを見て、本当に神様がここにおられる。神様は遠く離れているのではない。私たちの生贄を受け入れて、ご自分のものとしてくださった。神は、 あの祝福の言葉の通りに私たちに関わってくださるというのか、喜び、驚き、ひれ伏した。神様は裁こうと思って待っているのではなく、苛立ちを抱えて民に辛く当たろうとしているのではない。良いものを持って迎えようと待っている。そこに、これこれの生贄を捧げるようにと招かれているんだということです。さあ、では少しだけ実際の生贄を捧げるという様子を見てみましょう。レビ記の1章から7章のまでの間には、5つの生贄捧げ物のことがこと細かに記されています。名前ぐらいは知っておいたら良いかもしれません。一つは全焼の生贄と言われるものです。二つ目は穀物の捧げ物と言われます。三つ目は和解のための生贄。四つ目が罪のための生贄。罪禍のための生贄。これで五つです。全焼の生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄、罪のための生贄、罪禍のための生贄。仲間外れが一つだけあるんです。それは穀物の捧げ物でした。これは人々が額に汗して手に労を取って働いて得た収穫を神様に感謝を持って捧げるというそういう捧げ物でした。それ以外はどれも神様の前に許しを得るというために持ってくる生贄です。動物をほふるという特徴があります。で、そのことの中で特に一つのことを心に留めていただきたいと思います。それは神様が私たちにあなたの全部丸ごとを持ってきなさいと招いているということです。民は生贄を捧げるときに自分たちの動物を持ってくるように招かれました。それはヤギにしろ、羊にしろ、牛にしろ、自分たちの生贄を持ってきなさい。そして動物に手を置いて捧げるようにと言われています。その手を置くというのは私自身のその歩みをこの動物に託してという意味です。あたかも私の歩みを前に捧げるようにこの動物を捧げます。これは私の分身のようなものですという意味です。そして、その動物をほふって血を流しなさいと言われています。それはこの命そのものを捧げましょうという意味です。私の歩みをここに託します。その私の命そのものをあたかもあなたの前に差し出します。こういうイメージです。神様は私たちに私の歩み、あなたの歩み、命そのものを持ってきなさいと招いていらっしゃるんですね。私はこの捧げ物をするというときに何を持っていこうかなと考えるとできるだけ良いものを持っていこうと考えます。そして、自分の中で自信のあること、神様に褒めてもらえるだろうこと、人々からも尊敬されていると言われるところ、見栄えのいいところ、そういったいいところを持ってきて、神様どうぞこれを受け取ってください。私はこんなにいい歩みをしています。喜んでください。多分そう言いたいだろうな、と心の中で思うんです。反面、いや、これって全部ですから。ここは見ないでください。この押し入れの中の隅にある、これは、いや、何もないんです。見ないでください。私の中の隠しておきたいこと、恥ずかしいこと、 人に知られては困ること。これは神様、あなたも見ないでください。手を触れないでください。ぜひこの良いものを見てください。神様、私こんなに頑張ってるんです。こんなにいいことしてます。あなたに喜んでもらいたいと思ってます。あれは見ないでください。神様は私たちに、良いところも含め悪いところも含め、みんな全部持ってきなさい。見てくれない頭だけでなく、尻尾の先まで、汚くなっている足の裏まで全部、神様の前に丸ごと一頭そのもの、持ってきなさい。あなたの命そのもの、持ってきなさい。もう一方ではこんなことも思います。私が神様の前に行って差し出すとしたら、そうだ。神様、これをどうにかしてください。この願いを叶えてください。こうじゃないと私これから困るんです。あなた知っているでしょう。ぜひこれことを解決してほしいんです。私の助けの必要な部分、それを持ってきて神様に取り扱ってもらう。でも、そうなんです。こっち側でうまくいっている、私が楽しんでいること、喜んでいる。あ、これは大丈夫です。神様、触らない。これがね、取り上げられたら困るし。こんなことやってるんだったら、もっと人のために時間を使いなさいとか言われたら困る。これは大事なの。神様、こっちの問題解決してほしいんです。そんな風に言いなくなります。その時私の頭の中には、私のことをともすれば、裁き、叱り、怒り、滅ぼそうという神を思い描いて、ふさわしくないところは隠し、私が満足していることを取り上げそうな、それは隠し、見たくれのいいところを、神様に取り扱ってほしいところを、持ってくるだけ。でも、あなたの手を置いて、その血を流して、丸ごとそのまま差し出すように、と言われる神様は、私の、あなたの歩み、丸ごとそのまま隅々に至るまで、求めておられるんです。あなたの隠れたはずべきことを裁くためではありません。回復をもたらすためです。喜びを満たすためです。あなたの喜びがさらに増し加わるためです。よく聞いてください。神様は、あなたを愛するがゆえに、あなたのすべてを求めておられるんです。神様は、あなたのことが誰よりも何よりも大切であるゆえに、その一つ一つの隅々に至るまでご自分のものにしたいと願われているんです。これから結婚したいと思われているお二人が来られることがあります。たまに、どうしてお二人は結婚されようとしているんですか？お互いどんなところが好きなんですか？聞くことがあります。いや、こういうところが、ああいうところが、お答えになるお二人もいますし、結構しばしば、いや、全部です。っていう人たちに出会ったりします。はあ、全部ですか。若いっていいな、と思ったりします。でも、確かに私たちはそういう思いを知っていますね。大切な人であれば、そのいいところも含めて悪いところも含めて本当に全部その人を知って受け止めて共に歩みたい。ただ人間の場合はどうしても限られた愛ですから、その醜いところが見えてくれば嫌なところが見えてくる、ああ知らなければよかったということがありますけれども、神様は本当に私たちの1から100まで全部をご自分のものにしたい。すでに良いものはさらに喜び溢れるものに、必要なものはなお回復を与えるために、 すべてを持ってきなさい。生贄のことについて、もう一つお伝えしたいと思います。今日の箇所にも出てきましたが、アロンは命じられた通りに、これは主が命じられたことである。そういうフレーズが出てきます。レビ記は、生贄をどのように捧げるかという書物です。そこには、定められた歩みというものがあります。命じられた通りにしなさいと言われているんです。そのことを私たちは心に留めたいと思います。結果が見た目同じならいいのか、そうではないというんです。私は割と、いや、結果が同じならいいんじゃないのって思うタイプの人間なんですね。ですから、やり方が少し違っていても、いや、なんかちょっと変だなと思っても、お箸のつまみ方変でも、豆がつかめてればまあいいかと思う方なんです。どちらかというと。でも、多くの事柄には、叱るべき方法とか、理想とされるものとか、良い美しい形とか、そういうものがあります。何でもそうです。例えばスポーツ一つにしても走り方、ラケットの振り方、握り方、音楽だってそうでしょう。あるいは歩く姿勢の一つだって正しいというものがあるかもしれません。歩けてればいい、目的地に着けばいい。ただそれだけでもなさそうです。ある時、お願いをされてコンピューターを教えに行きました。その方は町のコンピューター教室、パソコン教室でテキストをもらってですね、で何かこう年賀状のようなものを作るというので、それをこう順番通りにやっていって頑張っている。でその最後のところのこうプリンターでプリントアウトするっていうのがどうもできないらしくて、そこを教えてくれませんかって、わかりました、行きましょうって言ってそこに行きました。で実は私はコンピューターの操作っていうのを習ったことはない。だいたい適当にやればどうにかなるもので、だからどうにかしてくださいと言わればどうにかできるんです。だから最後印刷がしたいと言えば、じゃあどうにかすることはできるんです。多分こここうやってこうやったらできますよ、というのはできるんですが、その人はこう言うんです。すみません。テキストの通りに教えてくれませんか？いやだってこここうやって押したらできるんだから簡単じゃないですかって言おうと思ったんですが、まあね、やっぱり一つずつって言えばわかりました、そうしましょうか。じゃあこここうですよね。このボタンとこのボタン同じだからここ押してみましょうね。ああ、ほら次にこうなりましたよね。だから、はい、なんて書いてあります。そうです、その通りやってみましょう。で、その通り一つずつ追っていったら、プリンターからミーミーミーミーミーミーって年賀状が出てきたわけですよ。はい、よかったですねって。でも心の中では私はこんなことやらなくてもあそここうやってやれば簡単なのになーって思ってたわけです。どちらかというと。でも、後から振り返ってみて考えると、もし私が言ったようにこここうやってやったら簡単ですよって言ったら、多分その場でははがきが出てくるでしょう。でも私が帰ったら、あれっていうことになるんだろうと思う。同じやつやってみてるけどできないよっていうことになるんだと思うんです。それは中身がわからないからです。一つずつ、ああ、こうなのかという積み重ねがないからですね。本当にそのことが自分のものになっていくというプロセスの中では、一つずつ定められたものを確かに自分のものにしていくというプロセスが必要な場合が多くあります。結果が同じならばいいじゃないかと言えないことがたくさんあるわけです。私たちが表向き取り繕ってそれなりの歩みをしているというふうに言うことができる歩みは難しくはない。ボロが出ないよ。まあまあそこそこ人にいいと言われる歩みを表に見せることによって聖書が言うような歩みをしているでしょと 言うことは簡単ですし、そう見せることもできないことではありません。でも、神様が願っていらっしゃるのは、実質的な中身を伴う形での歩みです。それは、端的に言うと、神様のおっしゃられる、教えられるところに従ってという意味です。一つだけ短く具体的な例をお話ししましょう。過ちとか罪とかそういったものの取り扱いのことで言えばどうでしょう。この世は、いや、それは悪いことしたらいけないよ。それが社会的に問われることであればちゃんと清算してね。でもまあ小さなこと、あるいは人に言わなければわからないこと、それはまあ多めに見るから、あなたの心の中に取っておきなさいよ。もう同じことはしちゃいけないよ。そう心がけてしっかりと歩むんだよね。そういうふうにして私たちは、まあ、割と普通の生活をしようとしています。でも聖書は、過ちがあれば罪があれば、それを告白しなさいと言うんです。明るみに出しなさいと言うんです。誰も彼もに触れ回る必要はありませんけれども、少なくとも神様と相手に対して、そのことを告白しなければいけない。イスラエルにダビデという王様がいました。ダビデはある日、とても美しい女性を見たので、彼女のことを調べさせると、ウリアという人の妻であることが分かりました。妻であろうが何であろうが関係ない。自分のところに迎え入れて、彼女と寝て、彼女に子供が生まれる。これはまずいということで、夫であるウリアを戦場の最前線に連れて行って殺してしまう。そして、この妻を迎え、表向きは、戦死した旦那さんに残されたやもめ、かわいそうな彼女を王様は引き取ってご自分のところに迎えた。何の問題もなく、歴史の中の知られざる一面としてそれで済む話だ。特に王様ですから、そのことをこれ以上誰かに何か言うことはなかったでしょう。でも、神様はそれをそのままにはされなかった。預言者を通して、あなたは正しくないことをしている。ダビデはそのことのゆえに、それを認めて告白をします。王様だから、なかったことにもできたでしょう。誰もその責任を問うことをしなかったでしょう。でも、神様の前にそれは明るみに出されるべきことだった。もし私が、これを隠し続けているならば、その罪悪感が、本当に親しく歩むべき人との間に壁を作るでしょう。神様に対する恐れがいつもある。私は実は後ろめたい。こう片方の足を引いて半身になって神様に向かわなければいけない。自分の中のその罪悪感が、フラストレーションが、自分自身、の本当に素直な意味を妨げていくことになる。それは持ち出してきて取り扱われるべきことなんだ。これが聖書の生き方。聖書が教えること、神様が命じられる。この世では問題がなければ隠しときなさい、いいんだから、これから気をつけなさい。見た目は同じかもしれません。でも神様が私たちのために、一つ一つを祝福に変えるためにと、用意されている歩みがあった。そしてそこに、命じられた通りに、と進められているのです。命じられている通り。生贄ということをお話ししてきました。私たちが神様の前に、自らを丸ごとそのままその通りに神様の命じるところに従って、その時神様は祝福を、回復の約束を持って私たちに望んでください。じゃあ本当に私たちは今どうやって というときに、新約聖書は、この生贄はもうすでに神の前にほふられていると伝えます。私たちはもはや生贄を持って神に近づく必要は全くない。ただ一度きり、イエス・キリストご自身が私たちの罪の許しのために神の前に捧げられたことによって、あなたはイエス・キリストの名によって私の前に来なさい、いいところだけじゃなくて悪いところも含めて全部私の前にイエス・キリストの名によって来なさい、何にも恐れることはない、何にも躊躇することもためらうこともない、そのまま来なさい、丸ごと来なさい、その時私はあなたをキリストの名において新たに回復された意味、新たに喜びある意味、さらに導こう。これが聖書の救いの約束なんです。生贄は神が祝福のためにおいでと私たちを招いてくださっている手段です。それはすでにキリストにおいて完全な道として私たちの前に開かれ用意されています。本当にただ私たちは神様のところに来るだけです。進み出るだけです。そして私の歩みはあなたのものですと差し出すとき、神は大きなご自身の栄光を表して私たちの歩みに臨み関わってください。隅の隅に至るまで回復を、秩序を、良きものをもたらしてください。私たちが神様の前に招かれているんだということをぜひ心に留めてください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。